Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
ブライトビットブラザーズステージ8、
はい、
ということで、怒涛の3連続更新が終わってですね、
はい、
まあ、ゴールデンウィークも終わったということで、
はい、もう更新お疲れ様でした。
いやいや、これで通常配信に戻るということですけど、はい、やっぱドラクエの、ね、話はボリュームすごかったですね、どうしてもね。
そうですね。で、うん、川崎さん、
はいはいはい、
あの頭の番組説明、うん、
あこれいつになったら定着するん
ですか。いやいや、それはね、今聞いてる人が思ってる、う
ん、いや本当ね、我ながら、まあ、編集すりゃ言ったことできるんですけど、まあ、面白いからこのままにしておきましょう。じゃあ改めまして、
はい、お願いします、はい、
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、何事もなかったように本編いきますけど、本編というかオープニングいきますけど、
はいはい、
はい、で今回はですね、
はい、
何の話をするかというと PC エンジンの話をします、う
ん、はい、
はい、こちらゲームハードですね。
はい、
もしかしたら知らない人もいるかもしれないですけど、
いや知ってるんじゃないですか。
どうですか、ファミコンに比べるとね、どうしても知名度が下がってしまいますけど、まあ、オープニングでちょっと概要だけ説明しておきたいなと思うんですけど、
はい、
発売されたのが1987年の10月30日、
はい、
値段が 24,800円。これ1987年って、
うん、
スーパーファミコンが出てないんですね、まだ。
そうですね、
スーパーファミコンが出たのが1990年ということは3年前に出てるんですね。
じゃあもう本当ファミコンとスーファミの間、
う
ん、
そうですね、間ですね、
うん、
に出たんですけども、スペックとしてはこれもスーパーファミコンぐらいのスペックがあったんですよ確か。色数も音数もファミコンよりはるかにハイスペックだったんですね、はい、というわけでこの続きは本編で話したいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
というわけで PC エンジンなんですけども、
はい、
発売された時がさっき言ったみたいにファミコンとスーファミが出るちょうど間ぐらいと、でマーク3の後にマスターシステムが出てメガドライブですから、そかそか。でもすごいですね、メガドライブもスーファミより先に出てるんですね、
うん、
メガドライブ88年なんで、
うーん、
スーパーファミコンより2年前に出てますね。
あー、そうか、結構じゃあスーファミってどっしり構えてたのかな。
ねえ、後から出てきたけど全部かっさらった感ありましたけどね、やっぱり。
まあね、
やっぱソフトがね強かったですからね。でまあそんな中でもね、 PC エンジンも結構頑張ってたみたいで、
うん、
まあ後で出てくると思いますけど、 PC エンジンの拡張で CD ロムロムっていうね、
うん、
もうこれがコンシューマーゲーム界隈というかね、家庭用ゲーム機では初めて CD ロムを搭載したゲームマシンだったわけですけど、
うん、
私個人的には一番好きなハードが PC エンジンなので。
そうですよね、
今回特にね、
うん、
押していきたいとこであるんですけど。
いや僕はね、
うん、
全然馴染みがないんですよ PC エンジンは。
当時はもう全く遊んでなかった。
うん、ちょっと遊んだことがある、呼び出されて、
うんうん、呼び出されて、あ、遊ぼうぜって。
そうそうそうそう。うん、まあ、呼び出されてとは言わないのか。誘われてっていう。いや、存在は知ってたんですよ。
ああ、当然ね。
それこそ、セガファンには申し訳ないんですけど、
はい。
マーク3とかマスターシステムは、本当に分かってなかったけど、
うん。
PC エンジンは、存在してるのを知ってたし、
うん、
なんか、ハドソンのものだと思ってました、僕は。
ね、それは長谷川さんが知っていたのはなぜ知ってたんですか。何か気になるソフトがあったからとかですか。
いやー、なんで
だろう。ただ単に新ハードが出るぞって感じ。
うん。でも最初に、
うん、あ、
そうだ、ビックリマンが出たからだ。
あー、そうか、長谷川さんビックリマン好きですもんね。
そうですね。
うんうんうん。そっかそっか、うん、ビックリマンワールドね。
うん。
名作です、あれも確かに。
そうですね。それで、うん、
なるほど。
で、あとはやっぱり、移植が強いハードっていうイメージが、
うん。そうですね。アーケードゲームが好きな人にはそこはすごく魅力的なハードですね、確かに。
うん、で、うん、一番思ってたのは、いっぱいあってなんだかわかんないって思ってました。
う
ん、
これね、
うん、
これどういうことだろうと思いますね。いっぱいあるってなんだってね。
そうそう。
ファミコンだってスーパーファミコンだって一種類ですからね。まあ言ったらツインファミコンとかありましたけど。そ
うですね。うんうんうん。
PC エンジンはね、確かにね、いっぱいある。
とにかく、多くて、なんかよくわからなくて、なんかイメージとしては、
はい、
ファミコンよりも、
うん、
パソコンに近い物体っていう、うん、なんかイメージがあったんですよ。
いや、正しいですよ。ちゃんと PC ってついてますからね。
あ、そうか、そう、確かに。まあ、あと、NEC ですもんね。
はい、うんうんうん。
ハドソンは開発なんですか？共同開発。
そうですね。ソフト、メーカーとしても参入してますけど、ハードの開発にも関わってたはずですね、うん、確か。
まあ、とにかくハードがすごいあったなと思って、
うん、
まあ、ソフトのことは、今回僕は全く言えないと思うので、
はいは
い、ちょっとハードのことぐらいは調べてみようかな
と思って。ああ、ありがとうございます。はい、
いや多いですね。
これ、まあ、知らない人もいるかもしれませんけど、一気にいっぱい出たわけじゃなくて、
そうなんですよね。
ちょっとずついろんなバリエーションが出ているという感じで、はい、種類だけで言うと本体だけでも10種類以上出てるんですね、確か。
みたいですね。なので、うん、時系列で。
あ、行きましょう。
87年が本体というか、
うん、
まあ、
初代ね、初代。
最初の PC エンジン、
うん、
白いやつですよね、あれ。
初号機です、そう。
最初は。
うん、
で、88年に CD ロムロムが出たと。うん、で、さっき言われたように、
うん、
史上初の CD ロムゲームってことで。
で、ロムロムの方は、その、何やったかな、ロムロムユニットみたいなものがあって、まあ、本体、その、ロムロムの本体と CD ロム部分が別売りされてたんですよ、最初。
うんうんうん。
で、なんか変な売り方するなと思ってたら、
うん、
あれ、実は事情があったみたいで、
うん、
当時ね、
うん、
CD プレイヤーっていうのは音響機器扱いで物品税っていうのがかかるらしくて。
はぁ。
ゲーム機とその音響機器は別扱いされてたんですって。
へー。
だから CD ロムユニットっていうのと、その CD ロムの本体であるインターフェースユニットっていうのは別売りされてたんです。
へー。
これ、私初めて調べてて知って、当時から不思議だったんですよ。なんで、まあ確かに CD ロムロムで CD プレイヤーとして音楽聴けるんです、あれ。
みたいですね。
うん。だから、あ、CD プレイヤーとしても使えるから別売りしてるんだなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
どうもそういう事情があったみたいで、
うん、
で、発売年の次の1989年には、消費税が導入されたから、
うん、はいはいはい。
一律で税金がかかるようになったおかげで、ワンパッケージ売りでセットで売るようになった。
なるほど。へ
え。ね、懐かしくないですか？消費税導入89年やったんやと思って。
そうか、ここでか。
そうそう。3% でしたっけね、最初は。
でも、CD ロムロムって、
はい。
57,800円もしたんですね。
いや、そら。だって CD プレイヤーですよ、音楽聴ける。
まあ、
うん。そこに、言うたら CPU も積んでるわけで、
うん。
今考えれば高くないんですけど。
確かに。でも、
当時。
時代的には相当ですよ、そうそうそう、これ。
だから、ファミコンがいくらって言ってましたっけ ?14,800円かな。だかそれで考えると、そらめちゃくちゃ高いですよね。
高い。高いですよ。
とてもじゃないけど、ゲーム機の値段じゃないっていうかね、今の、うん、だってプレステ4とかより高いんじゃないですか、これ。
そうですよね。でやっぱね、
うん、
本体も、24,800 円で、決して安くはないじゃないですか。
そうですね。本体も高いですね。
だったからなのか、89年の11月に、PC エンジンシャトルっていうのが出てるんですね。
ああ、出ましたね。これは、ファンの間ではいろいろ言われるやつですけどね。
これは低年連想を獲得したいってことで出た、はい、まあなんか不思議なね、宇宙船みたいな、
はい、
形したやつですよね。まあでも値段的には 18,800 円ということで。
それでもファミコンより高い。
そうですね。で、そのすぐ後に、もう1ヶ月もしないで、
はい、
コアグラフィックスが出てるんですよ、
ね。出ましたね。黒いやつかな。
そうですね。これは本体の2代目って呼ばれてるマイナーチェンジ版みたいなもんで、
うんうんうんうん、
色が白からグレーになって、
うんうん、
ビデオ出力、
ああ、これ画期的ですね。
うん。で、あと、連射機能が標準装備されてたみたいな、ね。
はいはい、ターボパッド。そうそうそう。
うんうんうん。
いや、このね、ビデオ出力は非常に大きいですね。
うん、うん。
あの、ファミコンもそうですけど、昔のね、テレビゲームって、うん、今のテレビはね、AV 端子とかも HDMI ですけど、
はいはい。
当時のテレビは、テレビのアンテナに繋いでたんですからね。
そうですよね。
うん。
なんかね、ちょっと、軽い工事みたいな。
いや、もうあれ完全に自分でケーブル削って、
うんうんうん、
で、あの RF 端子っていう接続機のやつつけて、
うん、
で、そのファミコンにつなげたところにテレビのアンテナをつなげるみたいな。
うん、やってましたね、うん。
いや、今思えばすごいですよね、なんか。
うん、
敷居が高いというかね。
高い。で、このコアグラフィックスと同じ日に、
はい、
89年12月8日なんですけど、スーパーグラフィックスっていうのも出てるみたいで、で、こっちは、スプライトとかが2倍に強化されている、
そうそうそう、
上位互換機。
本当にこっちは、あの、性能が上がってるやつね。
うんうん、いやー、これすごいなー。だから、安いシャトルと、
はい、
マイナーチェンジ版と、
はい、
上位互換機を、ほぼ同時に出しているっていう。
まあ、だから、選べるよと。すごくたくさん好きなもの、あの、ライフスタイルに合わせて選んでねっていうことなんでしょうね、多分ね。
で、スーパーグラフィックス専用のソフトっていうのがあったらしいんですけど、
うんうんうん、
これ、
うん、
5本しかないらしいですね。
ですね。あの、結局、これが物語ってるのはハードが普及しなかったということですね。
結局はね。ねえ。だコアグラは、初代の白と同じ値段で、
うん、
スーパーグラフィックスは1万5000円高くなった3万9800円だから。
高い、まずね。
高い。
でも、すごくなんか、もっと絵が綺麗になったゲームが遊べるよ、みたいなね。
うんうん。うん、CD ロム出したんだから、
そうそうそう。
必要あったのかな。
これ当時ね、私もね、どういうことやろうと思って CD、まあ CD ロムロムの、方は容量が大きいだけで、本体のスペック自体はまあ PC エンジンのね、初代のやつなので。
あ、そうかそうか。う
ん、まあでも、アーケードカードとかさして拡張したりとかいろいろまあできるようになるんですけど。
そう、調べてる中でちょいちょいアーケードカードっていうのが出てくるんですけど。
あるでしょ、うんうん、
これをね、無視しました。何言ってんだろうって思って。
あ、そうですか。あれは、はい、あの、メモリーを増やす感じのこう、カードなんかな、あれは。
うん、そう。
まあ、いろいろあるんですよ、本当。
機器で言うと、
うん、
天の声2っていうのがあって。
あ、天の声バンクね。よかったですね。
なんか、当時友達たちがその話をしてるときに、
はい、
何を言ってるんだろうってずっと思ってたんですけど、
ね、うんうん、
この年になって謎が解けました。
あ、よかった。はい。あれ、すごい重要ですよ。あれがないと、セーブできないですから。
要は、バックアップするものなんですよね。
そうかそうか。セーブしたデータをさらに、まとめて、取っておける。
うん
うん、ハードなんかな、あれだから、つなげて、うんうん。私、天の声バンク2つぐらい持ってましたよ。あ、ヒューカードやったかな、あれ。
ああ。
そうそう、もう、だからメモリーカードみたいなもんですわ、今で言うと。
うんうんうん。
うんうんうん、そうそう。
だから、なんか天の声2だけど、
うん。
1はないんですね。
え、初めから2やったっけ、あれ。
そうみたいですよ。バックアップメモリが 2KB だから。
あ、そっかそっか。
天の声2。
そっか、それで2ってつけたんや。
ややこしい。
ややこしいですね。
うん、だって CD ロムロムは、表記すると、CD ロム2だけど、
はい、そうそうそう。
ロムロムって読ませてて、
うんねうんうん、
天の声声じゃないんですね。
そうですよね。なんかね、まあ、天の声っていうネーミングがすごいセンスあるなと思ったんです
けど。ああ、確かに。
うん。
確かにそうですね。
うんうん。
うん、
これでも PC エンジン知らない人は全く、わからないですもんね、天の声って言われても
。いや、わかんなかったですよ。いや、でも本当に、結構みんな遊んでるんじゃないかな、うん、PC エンジンは。
あ、そうですか。
僕が馴染みないだけ
で。あ、じゃあ結構売れてたんかな。
で、まあ、ちょっと、ハードに戻っていくと、
はい、
90年の12月にですね、
うん、
PC エンジン GT っていうのが出てまして。
うん、いや、これ憧れやったな。
これ44,800円もするんですけど、しょうがなくて。
いや、そう。
カラー液晶画面がついた小型機なんですよね。
そうです。
これ、携帯機とも言いづらくて、
はい。
ヒューカードのゲームがまま使えるんですよね。
そうです。PC エンジンに刺さるカードがそのままさせて遊べるんです。
そうですよね。だから持ち運べるちっちゃい PC エンジンなんですよね、モニター付きの。
そう、ゲームボーイとかとは全く次元が違うんですよ。
うん、これ画期的だな。
いや、だからもうめちゃくちゃ欲しかったんです、当時。
あ、今で言ったらスイッチライトってことかな。
スイッチはまたほら、基本設計が、持ち運びも、コンシューマーもできるってことじゃないですか。
いや、でもなんか PC エンジンもアタッシュケースみたいなのに入ってるん
で。それ LT です。
あ、LT ですか。
はい。
難しいな。でもね、これ、単三電池6本使って3時間しか動かない。
そうなんです。でね、致命的なのがね、当時の液晶の解像度はそれほど高くないわけですよ。
うん、
で、PC エンジンのゲームをそのままちっちゃい画面で遊ぶと、
うん、
はっきり言ってもう文字も何も読めないというね。
ですよね。
これがね、
これね、僕、はい、PC エンジンとして見たことないんですけど、
はい、
テレビチューナーつけるとテレビになるじゃないですか。
そう。いや、すごいな。今考えたらすごいハードですね、これ。
うん。で、修学旅行かなんかで持ってきてたやつがいるんですよ。
ああ、金持ちですね、その子。
そう。
うん。
だから、
うん。
テレビとして見たことがあるんだけど。
すごい。
すっげえちっちゃいっていうのは覚えてる。
あの、画面ちっちゃかったでしょ？
うん。めっちゃちっちゃい。
うん。
あの、黒い枠の中にさらにちっちゃい画面が。
そうそう。だから正直ね、うん、基本設計めっちゃかっこよくて欲しかったんですけど、実用性ほぼないんですよ。
ですよね、
うん。夢のマシンです。
はい。で、その翌年の91年6月に、うん、コアグラフィックス2が19,800円で出てるんですけど、うん、まあコアグラフィックスの価格が下がって、うん、まあちょびっとボディの形状とかが変わってるバージョン。
うんうんうんうん、
本体最終形って呼ばれてるらしいですね。
最初に出た本体の最終形ですね。
うん。最初に出た本体の最終形って言ってる
あたりで。ガンダムみたいでいいですね。
どんだけいるんだっていうのを伺い知れるんですけど。
そうか、この時点で発売されてから4年経ってんのか。
そうです。
うん。
91年ですからね。そうそう、だけど91年は、
はい、
これじゃ終わらなくてですね。
そうですね。ここよ、ここ。
PC エンジンデュオが。
出た
!3 ヶ月後に出ます。
出たよ。
これは PC エンジン本体とスーパー CD ロムロムが合体した、
うん。
合身機ですけれども。
そう。
だもんで 59,800 円。
いやー、これは安い。これは安い。
お、当時を知る人の
。いやー、これはね。もう夢のハードでしたからね、これ。
これ一台でね。
そうです。
SG 以外はね。
うん。
全部。まあ SG 台つっても、5本以外ってことですけど。
そう。
SG の5本以外は、
うん。
全部遊べるという。うん、
そう。
はい。グッドデザイン賞も取ってるらしいですね、これ。ね、
そう。なんか言ってたな、そんなこと。うん。
そしてまたその3ヶ月後に。
これも夢のマシンやな。
スーパー CD ロムロム2が。
ああ、これは私買いました。
あ、これは持ってるんですか？
あのですね、そう、私が初めて買ったロムロムは、それです。
これ。
はい。だから、白い PC エンジン持ってたんで、
はい。
それが繋がるのは、
はい。
スーパー CD ロムロムしかなかったんです。あの、初期のやつ買い逃してたんでね、高かったから。
なるほど。
うんうんうん。
これは、単体の PC エンジン候補に直接接続して、そう、スーパー CD ロムロムのソフトを遊べるようになるハードってことで 47,800 円という。
そう。
これ、でも、
うん、
デュオが3ヶ月前に出てて、
うん、
まあ、価格差って言ったら 22,000 なんですよね。
うんうんうん、
だから、どうなんですかね、結構みんな買ったんですか？
あの、私みたいに初代 PC エンジンとか持ってた人は買ったのかもしれないですけど、
うん、
持ってない人はデュオ買ってたんちゃうかな、どっちも。
あ、
本体をもともと持ってなかった人は、
うんうん、
そっちの方がお得ですから。
そうか。
あの、見た目がね、かっこいいんですよ。あの、本当にあの、コアファイターとコアブースターみたいな感じで。
結構流線的なやつでしたっけ？
いや、流線的っていうか、まあ流線的なんですけど、めちゃくちゃでかいんですよ。
あ、そうなんですか。
PC エンジンの3倍ぐらいのやつがこうガチッとはまるみたいな感じのデザインで。
なんか、カニパンみたいな形のやついませんか？
カニパン、あ、それがシャトルじゃないの、確か。
いや、なんか。
カニパンはあれや、あの、スーパーグラフィックスや、それ。
あ、そうなんだ。
確か、ちゃうかった。
なんか。
そう。
なるほど。じゃあ、川崎さんちは PC エンジン元祖と、スーパー CD ロムロム2の合体。
で、その後に 新たにまたこれから紹介する方を買うんですけど。
あ、まあ、その前に夢のマシン
っていうのが出てまして。あ、そうですね、そっち行こう。うん、
PC エンジン LT ですね。
あ、出ました。これ、GT よりも LT は本当に夢のマシン。
はい。で、うん、これは、しかも、スーパー CD ロムロム2と同じ日に出してるんですけど、これ値段覚えてますか？
覚えてます。
99,800円ですよ。
そう、もう覚えてますって。お店で見て、欲しいと思ったけど、高すぎるっつって。
ありえないですよね。
ギリ10万切ってますよっていうね。
そうですね。うん、200円だけね。
はい。いやでもね、これ、モニターがついて PC エンジン本体そのままくっついてるんですよ。
そうそうそう。うん。
そこにスピーカーもテレビチューナーも全部ついてるんですよ。
ですね。本体に4インチカラーの液晶画面とテレビチューナーがついている機種で、
うん、
CD ロムロムもつけられると。
そうそうそう。
はい。これは、今すごいプレミアなんでしょうね、きっとね、これ。
これどうなんやろう。
だって、出回ってないでしょ、これは。
うーん。
あんまり買ってる人いないんじゃないかな。でも、
うん、よく本当発売されたなっていうハードですよね、これ。
うん。いや、でもこれは確かにちょっと、今まで紹介してきた中で一番欲しいって思った。
どういうか、なんで？
いや、なんかこれ一個で全部済むんなら、
まあまあ、ね、
ロムロムはつかないけど。
そうそうそう、ロムロムがね、そうなんですよ。ロムロムがついてないな。
合体してないけど、うん、まあね。後でくっつけりゃいいわけだから、うんうん、いや、これすごいな。L はラップトップの L って書いてありました。
そうですね。
はい、
LT ね。
はい。で、
うん、
2年空いて、
うん、
93年の3月に、
うん、
Duo R っていうのが出ます。うん、
はい。
スーパー CD ロムロムシステムと一体化した PC エンジン Duo の廉価バージョンっていうね。
そうです。
めちゃくちゃ長い肩書きを持ってて。普及を目指した大幅な値下げってことで、
はい、
サンキュッパ、
はい、これを買ったんですよ。
確かに安いな、はい、ああ、じゃあ買い直し的な
ことですか。そうそうそう、スーパー買って、
はいはい、
でここまで値段下がったならもうこっち買おうと。
うん、
うん、で確かコントローラーもね6つボタンになったんちゃうかな。
ああ、それは
よかったかな。
93年だと、
うん、
格ゲーを見据えてのことなんですかね、それは。
そうですね。あ、ちゃうかな。この後の方かな。
はいはい。うん、そうですね。その翌年に、うん、Duo RX ってもう。
かっこいいでしょ。
29,800円で、
う
ん、本体がクリーム色から白になった。で、ロゴデザインに X がくっついた。
うん、
Duo R の廉価版。
うんうんうん。
廉価版の廉価版ですよ。
そうですよ。さらに安くなったんですよね。
はい。で、これにて PC エンジンのハード終了っていうことでね。
これね、今ね、Duo RX 今めっちゃ値上がりしてるんですよ。
あー、そうなんだ。あんまりじゃあ、売れなかったというか。いやいや、
違う違う。レトロゲーム全体的に今値上がりしてるんですわ。
はいはいはい。
うん。で、PC エンジンも結構人気出てきたみたいで。
うん。
集める人が出てくると、やっぱり値段が上がるみたいで。昔なんかそんな高くなかったんですよ、全然。
うん。
今もう軒並みね、昔のゲーム機とかソフトの値段全体的に上がってますね。
はあ、
で、最近ブームのね、ファミコンミニとか、
はいはい、
メガドラミニが出たらちょっと落ち着くかなと思ったら、むしろね、
うん、
本物の価値が上がってるっぽくて。
そうですよね、
うん。
あれもやりたい、これもやりたいが、逆にあそこに収録されてないやつがやりたくなるんじゃないですかね。
そうなんですかね、やっぱり。
うん
うん、
じゃあやっぱ LT が欲しいじゃないですか。
そう
え、だって。あれ一個で済むなぁ。
いや、まあ、でも、モニターは今の方が絶対解像度高いですよ。
まあ、そうか。4インチちっちゃいか
Brightbit Brothers。
まあ、でも、7年間で、
はい。
携帯機というかね、
うん、
そういうのも入れていくと、2、4、6や、12機種出てますね。
ね、すごい
です
ね。
出しすぎでしょ、やっぱり。
ちょっとね。
うん、
まあでもこれもその無計画ではなく、花からこういうつもりだったみたいですね、どうもね。
そうなんだ。
だからそのコア構想ってさっき言ったものがあって、
はいはいはい、
もう当初からそういういろんなこう、拡張性を持たしたハードとして作ろうと。だからやっぱパソコンの、いいところをこう、まあ、家庭用ゲーム機にこう、持っていこうみたいな構想だったみたいですけど。
うん
うん、 まあ、でもそこもちょっと魅力であったんですよ。なんかゲーム機よりも大人っぽい感じがするっていうね。なんか。
そうそう。それはあったな。うんうん、なんか僕は逆にね、それかなんかよくわからないとか難しいみたいになっちゃいましたけどね。うんうんうん、
まあ、さっきちょっと出てきたね、ヒューカードね。
うん。
カード型のロムカートリッジって言われるやつですけど、あれがね、またコンパクトでね、本当に。うん、持ち運びやすいし、で、PC エンジンのゲームソフトって全部 CD サイズのケースに入ってるんですよ。
ああ、
だから、ロムロムもヒューカードも全部あのサイズなので、並べた時にすっきり収められる。
あ、それはいいですね。あ、じゃあ、あれだ。DS のソフトみたいにカパって開けた真ん中にペコッとはまってるんですか。
で、CD ロムロム出た時はそこにちゃんと CD が入ってるんですよ。
ああ、うん、なるほど。
だからちゃんとそういうふうに考えられてて、でね、あのヒューカードいっぱい持ってる子なんかはね、あの束にして輪ゴムで止めてね、
そんなことして大丈夫なの？
大丈夫です。
大丈夫？
全然大丈夫。
あ、結構頑丈
なんです、ね、頑丈です。
うん。
で、ファミコンのカセットみたいなの刺すとこでカパカパしたりしないんですよ、PC エンジンは。
うんうんうん、
あのスリットがもうカードの幅ぴったり作ってあるから、うん、カチッと刺さって、しかも電源スイッチでカードをホールドする形になってるんですよね。
うん、ああ、なるほど。なんか爪が出てく
る。そう。電源入れた瞬間にもう完全にホールドされて、絶対こう、ずれないっていう。
へえ。
だファミコンみたいにガーンってぶつかってプーとかならないんですよ。
ならない。
ああいう悲劇が起きないです、う
ん。なるほど。コントローラーって、
うん、
ファミコンってこうカチャってくっつけるとこがあるけど。
ありましたね。
そういうのはないんですか、PC エンジン。
ないですね。PC エンジンはもう完全に本体が四角い箱として独立してて、
うん、
デザインがね。で、コントローラーも基本別売り扱いなんです。あの、コネクタを挿すタイプのコントローラーなんですよ。ファミコンってコード抜けないでしょ。
うん、抜けない。
PC エンジンは買ったら本体とコード別々に入ってます。
へえ。
で、それをコネクタに挿すと遊べるんですよね。
へえ。あ、じゃあ壊れても買い直しやすいですね。
はい、そうそうそう。そのおかげで、あの、いわゆるマルチタップっていうのを買うと、
はいはいはい。
本体のコントローラーコネクタに挿して、
うん。
で、マルチタップにワンコンとして自分のを挿せば、
うん。
遊べると、
うん。なるほど。
うん。拡張性っていうところね。
うん。
PC エンジンの特徴の一つがそこにもあるんですけど。
うん。
まあ、言ったみたいなと、5人遊べるようになった初めてのゲーム機じゃないですか、これ。
だと思うんですよ。
うん。
うん、そう、だからね、
うん。
あの、呼び出されたって言い方しましたけど、僕、友達の家に行って遊んでたのは、
うん、
マルチタップで繋いだ、
うん、
ダンジョンエクスプローラーだったんですよね。
ああ、やっぱ呼びたくなるよな。
そうそう。だから、呼び出されたっていう、
うん。なるほど、なるほど。
印象があるのかな。そう。だから僕の PC エンジンの思い出は、うん、遊びに行って、うん、ダンジョンエクスプローラーをやる。
お
ー。もうこれだけ。
どうだったんですか、そのやってみて、そのファミコンとかとの違いは感じましたな。
ね、うん、ダンジョンエクスプローラーがめちゃくちゃ面白いと思った。
おー。それは良かった。
うん、だから、うん、あの面白いゲームができるハードみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
イメージが結構あったんだよな。うん、で、そんなに仲いい子じゃなかったって、この発言前も言ったような気がするけど。なんか、うん、でもやっぱり5人集めるの大変だったんじゃないかな。うん、だから、呼んでもらって遊ぶのは面白かったし嬉しかったな。うん、あれ面白いから、また行きたいなと思ってたし。
え、それは5人でやるときはいつもダンジョンエクスプローラーを遊んでた。
うん、そうです。
ボンバーマンとかしなかったんですか？
ボンバーマンやってない
よ。
うん。
あ、面白いのにみんなでやった。
ダンジョンエクスプローラーが多分持ち主がすごいやりたかったんじゃないですか。
あ、まあまあ気持ちわかりますけどね、確かに、ね、
うん。全然覚えてないですけどね、ゲームの中身は。なんかシューティングだったなっていうことを確か、うん。
トップビューのアクションロールプレイングゲーム。まあ、シューティングですね、確かに。弾撃つからな、
うん。うん。そう。最初に王様に会って、なんかしてきてとか言われたのは覚えてるけど。う
ん、で、職業を選んででしょ、
うん、そうそうそう、うん。でもなんかあんまり職業差が、
あ、そう。
あんまわかんなかったな。でもまあ、細かいパラメータはきっと違うんでしょうけどね。うん。
いや、私はね、5人プレイで言うとね、もう PC エンジンはあの、モトローダーっていうゲームが、
うん。
すごく有名でね。
うん
うんうん、その私は高校の時でしたけど、その学校の帰りはもう必ずその PC エンジン持ってるやつのとこ行ってみんなで遊んでたから、
うん、
で友達 もう5人以上いつもいたんで、
はいはい、
もう回して遊んでましたね、ずっとね、
うん、
で持ち主のやつもめちゃくちゃ強くてね全然勝てなかった思い出がありますけど、それでも面白かった。やっぱ多人数で遊んでること自体が すごく新鮮で楽しかったんですよ、やっぱ。
うん。
うん。
ですよね。
それまでのそのテレビゲームの友達の家での遊び方って、誰かがやってんのをみんなでまあ見て、
うんうんうん。
なんかワイワイ話してるみたいな感じだったんですけど、実際そこに自分も遊びに参加できるっていうのはやっぱ新鮮でしたね、すごく。
うん。
うん、もう、結構あの、ハードの話でだいぶ時間いってるんで、
はい、
ソフトは絞りに絞って話したいんですけど、はい、まあもうね、PC エンジンって言えばね、やっぱりヒューカードよりも CD ロムロムの話にどうしてもなってしまうんですけど、
うん、
まあこの辺はね、最近 PC エンジンミニが出たおかげで、
うん、
結構 PC エンジン自体の知名度とその PC エンジンのゲームの知名度も上がったんじゃないかなと思ってて、
うん、
PC エンジンミニっていうのがね、今年の3月に出たんですよ。
はい、
ついこの間ですけどね。
うん、
でこれゲームが、58本入って
る。あ、そんな入ってんだ。
うん。まあ、厳密に言うとちょっと被ってるものも何本かあって、
うん、
内訳が国内 PC エンジンタイトル34本と海外 PC エンジンタイトル24本っていうのが入ってるんですよ。で、その中には国内と海外で同じものが被って入ってるものもあるんで、
うん、
厳密に言うともうちょっと少ないんですけど、
で、
その中にはね、これ嬉しいことにね、ヒューカードだけではなく CD ロムロムのゲームも入ってる。
あ、そうなんです
か。そうです。はい。
へえ。
ここが素晴らしいとこで、
うん、
最初発表された時はね、PC エンジンヒューカードミニが出て、次にロムロムミニが出るんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、
う
ん、
いや、てっきりそうだと思ってます。
いや、やっぱりね、PC エンジンっていうハードとそのロムロムって切っても切れないんですよね。
ああ。
もうやっぱ一つのものだと思うんですよ。そのファミコンとディスクシステムとはやっぱちょっと違うみたいで。
うんうん
うんうん。で、CD ロムロムの方のね、お気に入りで言うともうまあイース1、2とか。天外魔境2とか、
うん、
ときめきメモリアルとか、悪魔城ドラキュラ X とか、この辺はもう PC エンジンミニに入ってるんで、
うん、
もうこれ絶対外れないやつなんでね、
うん。
これが今の時代に HDMI 端子で高解像度で遊べるっていうのは本当、すごいなと思いましたね、やっぱ、
うん。
実際遊んで。で、この辺もね、当然メジャーなタイトルで、
うん、
面白くていいゲームであるんですが、
はい、
やっぱりそのメジャーじゃなくても面白いゲームがやっぱいっぱいあるんですよ。
うん。
で、そんな中からちょっと2本だけ今回選んで、
はい。
紹介したいんですけど、
はい、うん。
1本が、キアイダン00っていうゲームなんですけど、
はい。
これ1992年のゲームですね。
ああ、92年。
92年。はい、うん。だ結構もう後期ですね、これ。
うんうん。
うん。で、メーカーが日本テレネットっていうとこで、
うん。
で、これ販売日本テレネットなんですけど、企画開発がアルファシステムっていうね。もう知ってる人は知っている九州の老舗メーカーですね。
うん。
有名なところでいくとガンパレードマーチとかね。
はいはいはい。
作ったところですわ。今思えば。すごいなと思って。で、このゲーム内容としては、70年代ロボットアニメモチーフの横スクロールシューティングっていう。なかなか相当ニッチなところついてるんですけど。で、これ何がすごいかってね、これ多分 PC エンジン CD ロムロムじゃないとこれはできなかったっていう表現がたくさん入ってて、
うん、
まあまずオープニング主題歌がかかるって、
うん、
これもうロムロムじゃないと絶対無理なとこなんですよね、
うん、
生音で歌かかると。で、それとテレビアニメのようなオープニング映像とか演出ができるって。
はいはいはい。
で、このゲームはその特にさっき言ったみたいにロボットアニメね、
はい、
しかも70年代って言うと相当古い時代なんで、まあ、マジンガー Z とか、
うん、
ゲッターロボとかあの辺の時代ですね。
そうですね。
で、これはもう、ネットで動画とか見てもらったら一発でわかると思うんですけども、非常によくできたパロディというか、
うん、
こだわりで、
うん、
基本横スクロールシューティングではあるんですが、ボス戦になると、最後とどめは絶対必殺技じゃないと倒せないとか、で、ステージ過ぎるとアイキャッチが入って、
うんうんうん、
第1話のタイトルが出たりとか、
うん、
そういうところでロボットアニメっぽいこだわりっていうのがずっと入ってて、
うん、
で、全体的なお話もね、まあ、言ったらベタな
ベタ、ね、
ロボットアニメ、そう、ベタなロボットアニメとしての演出が素晴らしくて、
うん、
もうこれが大好きでね、当時。
これはやっぱ持ってたんですか？
持ってましたね、当然。
へぇ、
はい。もうこれだから出る前に雑誌で、記事読んで、
うんうん、
もうこれ絶対買おうと思って。
これは買わないといかんと。
そうそうそう。で、当時ね、今みたいに YouTube とかもないから実際の映像は見れないわけですよ。
ああ。確かに。
でも雑誌とかにね、ゲーム画面の写真とかオープニング に歌があるとか書いてあるわけですよ。
うん。
それじゃなかなかわかんないじゃないですか。
うん。
で、確か、体験版とかあったんやったかな。
へぇ。
それかお店で見たんかな、なんかで見たんちゃうかな、多分。
まあ、お店で見たっていうのはありそうですね。
うん。でも、これは買わなあかんと思って、買って家でつけた時にはもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ盛り上がりましたね、やっぱり。
うん。
まあ、その、イース1、2とか、天外魔境2とかもね。
うん、うん。
演出とか、ビジュアルとか、サウンドの面で言うとすごく強力なんですけど、あれは、言ったら正統派にそれを使ってるゲームであるんですけど、この機械団00はそれを、すごくパロディとか、
はい。
ちょっととんがった方に使ってるんで、うん、そういうのが好きな人もめちゃくちゃたまらないゲームだと思いますけど。
これゲームとしてもちゃんと面白いんですか？
普通。そう、ゲームは意外と普通の横スクロールシューティング。意外と。ただ、今のね、そのシューティングゲームと違って、時期のやられとかがその、ちっちゃかったりしないんで、結構やられやすかったんちゃうかな、確か。
いや、これ、
うん。
また今出せばいいのに。
そうそうそうそう。
ね、なんか、この、いわゆるこう、ど根性系じゃないですか。
そうそうそうそう。熱血ね。熱血主人公が、みたいなね。
うん。
うん、
だって、なんか、ボスの声がゴーリーさんでしたよね。
そうそうそう。声優もね、すごい豪華でね。主人公がカミユですからね。
うん、そうですね。
うん、そうそうそう。いや、これね、本当動画ぜひ見てほしいですね。
ねえ。
YouTube とかで。
結構今の、まあ、弾幕系ですけど、今は。
うんうんうん、うん。
でそことかとも結構合うんじゃないかな、その、こんな無茶だっていうぐらい、弾が飛んできてもどうにかするっていうのが。
そうですよね。
結構合いそうな気がしますけどね。
うんうん、あ、そうか。確かにスーパーロボット的に、
うん。
弾幕ゲームでも耐えれそうな設定ですもんね。
うんうん。
うんうんうん。これね、なんか PC エンジンではないですけど、プレイステーションで実はこれに似たゲームが出たんですよ、この後。
ああ、そうなんですね。
うん。ゲッピー X っていうゲームがあって。
はあ。それ、メーカーも一緒なんですか？
全く違う。別です。
あ、違う。
全然別な人たちが同じようなコンセプトで、まあタイトルがゲッピーっていうので分かると思いますけど、まあゲッターロボの元ネタにして、うん、
はい、
でゲッターのターのところが P になってるんですね。
うんうんうんうん、
で、P が入ってるってことでゲッピー X なんですけど。
なるほど。
そうそうそう。これなんかもう悪乗り具合で言うと、メインの3人の主人公の声とか、神谷明とか使ってますからね。本物やないかっつって。
そうか、そうか。
そうそうそう。まあ、だからそういう、やっぱ、どこにでもそういうモチーフが好きな人はいるんで。
う
ん、
そうです、ね。
今はもう可能性なくはないけど、まあ、売れへんかな。そこやな、商売としてな。インディーズゲーム的な感じだ
と思う。そうそうそう、インディーでね、
うん。そうそうそう。
むしろインディーの方が今自由にね。
うん。
できますもんね。
そうそうそう。じゃあもう一本はね。
はい。
これがね、また毛色違うんですけど、クイズゲームなんですけど、
うん、
クイズの星っていうゲームがあって、
うん、
これもね、さっきのキャランと一緒で1992年なんですよね。でメーカーは三電子、
うん。
長谷川さんの好きな三電子。
三電子。こんなことやってんですね。
そうそうそうそう。で、これ、まあ、クイズの星っていうタイトルの通り、まあ、クイズなんですけど、
はい、
お話としては、
はい、
異世界からなんか悪い魔王かなんかがやってきて、
はい、
主人公の女友達をさらったので、その子を助けるために主人公がクイズで戦うっていう、
はい、
非常にとんでも設定なんですけど、
はい、
中身めちゃくちゃ真面目なんですよ、これ。
どこの部分が真面目ですか？クイズが真
面目。ほら、普通こういうのってこうなんかちょっとコメディタッチだったりとか、
はいはいはい、
メタ的なネタあったりするでしょ。
うん。
もう一切ないんですよ。
あ、すごい。ガチで女の子を助けに行ってる。そう。そうなんだ。
刑事が来て、
うん。
こういうの子を助けるには君のクイズが必要なんだ、みたいなね。
おかしいですよね、それ、ね。
いや、もうでもそれ真顔でやってるんだよ、全部。うん。で、まあ、そういう設定の面白さもあるんですが、
うん。
まあ、このゲームの一番すごいのは、その、ビジュアルなんですよ。
うん。
これね、PC エンジンのそのスペックとかロムロムの大容量っていうのを差し引いても、
うん、
アニメーションとか演出がめちゃくちゃよくできてて、
うん、
本当にアニメを見てるようなという表現が正しいぐらいの演出シーンが出てくるんですね。
そうですね。
少ない枚数と限られた色数でキャラクター描いてて、それをちゃんと動かしてるんですよ。
うん、
これ明らかにね、これアニメーターが関わってるとしか思えないんですよ、どう見ても
。あ
で当時、これも雑誌で情報を見た時に、まあ絵が綺麗だなと思って買ったんですね。
うん、
で、まあ、クイズゲームだし、面白いかなと思って、いざ実際のゲーム画面見てみたら、めちゃくちゃ動くんですよ。
そっか。雑誌じゃ動くかどうかが分かんないですもんね。
で、まあ、記事には書いてはあるんですよ。
うん。アニメーションするとか。分かんないですもんね。
そうそうそう。で、これ、はっきり言ってね、イース1、2とか、天外2より動いてます、これ。アニメシーン。アニメシーンで言うと。
へぇー。クイズなのに。
そうそう、クイズなのに、そう、クイズの合間に入る、まあ、演出シーンがあるんですよ。お話のね。
はいはい。
ストーリーパートみたいなところで、こう、キャラクターが喋って、
うん、
絵が動くとこがあるんですが、そこのアニメの作りが尋常じゃないぐらいよくできてて、
うん、
まあ、今回改めてちょっと YouTube で見直してみたんですけど、今見ても全然美化されてないなっていうぐらい動いてましたね。
うん。
うん。
いや、これ川崎さんがね、
はい。
これ見といてって言って、
はい。
ね、僕も見たんですけど、
はい。
まず最初に思ったのが、
はい、
声優がですね、高山みなみさん、
はい、
主人公、
はい、
金井美香さんヒロイン、
そう、
お父さん大塚、
そうそうそう、
これ僕の中だとこれ完全に楽しいムーミン一家ですよ。一緒じゃんって思って、
ほんまや、ムーミンや、
これムーミンだって思って、
ほんまや、
いやでも確かに、
うん。
絵は、すごい頑張ってて。
すごかったでしょ？
だって、ね、言ったらファミコンと、
はい。
同じパワーなわけでしょ、言ったら、
はい。ファミコンよりは上ですよ。スーファミぐらいは一応あるんかな。
うんうんうん。
まあでも、そんな、すごいスペックではないですよ。
確かに。うん。綺麗だし、あと、急にバニーガールとか出てきて。
ね、テイストとしてはね、だいぶこう、オタク寄りな人が作ってる感はあるんですよ。
そう。な、だから、唐突だなって思ったんですけど、あれ、なんすか、お姉さんですか、なんか、肩パッドみたいのついた人が。
異世界から来た人ね。
出てきて。
そうそうです。
いや、思ったんですけど、
うん、
このクイズの星に限らず、
うん、
クイズゲームって、ストーリー乗せようとすると、
うん、
やっぱ変なことになるんだなっていう。
もうストーリーそういうものみたいなもんですからね。
そうそうそう。
確かにね、クイズゲームよくありますもんね。確かに。
うん、虹色蝶とか。
懐かしい。虹色蝶の奇跡ね。
うん。あれ。
よかったな。
なんかこう、当然のようにクイズを出してくるけど、
うん、
なんでだって話じゃないですか。
いや、あれもいいゲームでしたね、今思えばね。
いや、いいゲームです、いいゲーム。
いいゲームやった。
まあ、クイズと、お話が噛み合ってるのって、
うん、
子育てマイエンジェルとかはまあいいかもしれない。
懐かしい。あれ噛み合ってますわ、あれ、
うん。いやでも一応ほら入学とか、
中学校卒業とか、プリンセスメーカーのクイズ版みたいな感じじゃないですか。
まあまあそうですけど、う
ん、まあでもそっか、ジャンルによって育つ子が違うんかな、
そうそうそうそう。で勉強してるって体だと思えばまだ近いけど。
そうかそうか。なるほど。
うん、殿様の野望とかは。
あ、
クイズで国取りってってとかね。
でもね、かといって、クイズだけメインに据えても、ね、クイズタイムショックみたいに、クイズ番組自体をゲームにしないとね、成り立たないですもんね、確かにね。
いや、でもこれは、
うん、
クイズゲームは結構今になってさらってみると面白いんじゃないかなって。
いや、面白いと思いますよ。何がいいってね、クイズってね、時事ネタも多いから。
はいはい。
クイズ自体が懐かしいんですよ。ああ、うん、こんなことあったな、みたいなね。
映像見てるときに質問がもう懐かしかったっす
もん。あ、問題が？
問題が。当時の CM の話とかしてるから
。あ、そうそうそう。だからそういうね、時事ネタやるとね、こう、後で見たときにね、古くなってしまうんでね、ちょっと。
うん。そうなんです。そう、わかんない人はわかんないですよね。
ね。そうそう。
オープニング曲誰が歌っていたかみたいなね。うん、これ、坂井のり子だなと思って見てたんですけど。
わかってるやん。答えれてるやん。
うん。いやー、そうなんだ。これも買ったんですね、じゃあ。
買いましたよ。当然。
買うんだな、これを。
うん。この当時の私のメインハードは PC エンジン CD ロムロムでしたから。
うん。
これ92年やったら、スーパーファミコンもう出てんのかな？
そうですね。
うん。
CD ロムロムってソフト1本いくらぐらいなんですか？
ね、プレイステーション、ぐらいと同じやった気も。だから結構幅ありましたね。5800円から7800円ぐらいまで幅あったんちゃうかな、確か。
なんかスーファミって結構ソフトっていうかカセット高いってイメージがあったから。
そうそう。だから、ロムロムのメリットはやっぱりそこもあったみたいです。うん、その、ロムカセットより安くて、あとプレスが早いから品切れも少ないっていうね。う
ん、なるほど、なるほど。
うん。そうそうそう。作るの、量産するのが早いっていうね、うん、CD だと。うん。う
ん、なるほど、ね。
そうですよ。
いや、でも、この日本どころじゃなくいっぱい持ってるわけですよね。
あるある、もう当然。だこれは、あんまり有名じゃないところを紹介しようと思って、一応選んだんですけども、あと PC エンジンのね、その、スペックも、これ見ていただければ、大体伝わるんじゃないか
な。この日本で。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけど、
はい。
今回もね、結構盛り上がったので、時間が長くなってしまいましたが、ハードの種類紹介するだけでもだいぶ時間かかりますね、やっぱね。
そうですね。だから、またソフトの紹介は、
う
ん、
そうですね。
やってください。その
別でまたね、
うん、
やりましょう、またね。
PC エンジンならではって、まあ、展開なんてまさにそうなんじゃない
ですか、ね。あ、そうですね。もう本当その辺一本だけ扱ってもね、
うんうんうん、
ドラゴンクエストぐらいの話できますから、
うん。
うん。またどっかでね、やりましょう。
まあ、今回はね、気合い弾とクイズの星っていうことで、うん、PC エンジンはこれだっていうことですよ、ね。いいのかな、これね。
まあもう他はね、もう有名なんばっかりなんで、
はい。
ちょっと調べたら出てくると思いますから、まあこの辺は一度ちょっと、機会があれば見ていただきたいなと。あ、今、遊ぶのは難しいですけどね、ちょっとね。
そっかそっか。
そうそうそう。ただ今はいいですよ。YouTube とかだと本当、昔のゲームとか、どんなんだったっけって調べたら、まあ大概調べられますもんね。遊ぶのは無理やけど、覚えてないもんな、見ても全然こんなんやったっけなとかっていう感じもあるけど。でもね、PC エンジンなんかに関して言うと、その、遊んだ時の記憶結構鮮明に残ってるんで、美化されてることがほとんどないですね。
ああ、そうですか。
だから、イースとか今見ても、わあ、これこれと思いましたよ、やっぱ。
全
然思ってたよりしょぼいと思わなかったですもん。やっぱすげえなーと思って、天外も今やってもゲームとしてもやっぱり面白いなと思って。
結構、まあ喋るっていうのもあったし、
うん、
時代もあったと思うんですけど、
うん、
ギャルゲー的なのが多いイメージも
ありますね。ああ、そうですね。やっぱり声優が使えるっていうのね。
うん、
大きかったし。
ああ。PC エンジン、最後のソフトが97年に出てるんですけど。
97年。
はい。
すげえ。
28日。だから10年続いたってことですね。はい、
すげえ、
うん。うん。これが働く少女、テキパキワーキングラブっていう。
はあ、覚えてる。
ええー、覚えてるんですか。
覚えてる。
買ったんですか。
いや、買ってはないけど。
うん。
覚えてるわ、そのタイトル。
これが PC エンジン最後で、ジャンルは育成。シミュレーションゲームだったっていう。
なんかこう、末期にね、ギャルゲーがいっぱい出るとちょっと悲しくなりますね、なんかね。いや、いいですね。こう、やっぱ改めて調べてみると面白いですよね。
うん。
当時ってそんな調べたりとかしてませんからね。改めて調べたら本当いろんなことわかるから。
うん。
面白いな。
うん。
今回はじゃあどうします？その、長谷川さんの。
はいはいはい。
進捗報告。
まあ、まあ、さらっと、じゃあやりますかね。
うん、はい。どうぞ。
まあ、スゴロクエストをやっていて、
はい。
前回ね、ピーピーっていっぱい入ったから、何を言ってるんだみたいな人もね、いらっしゃると思うので、はいはい、うん、その後どうなったかって言うとですね、
うん。
エルフを最高レベルまで育て上げまして、
うん、
パラライズっていう相手の動きを止める魔法を使いまくってですね、
うん、
クリアしました。
おー、すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
よかった。よかったよかった。
もうね、
うん、
ほんと、びっくりすることが、まあ、PP の中で起きたんですけど、
うんうんうん、
まあまあ、意地でクリアしましたね。
よかった。
はい。
で、最後までってどうでした？
まあ運ゲーですねこれはね。
そこの評価は変わらず
変わらないけど、
うんうん、
まあ新しいというか、
うん、
意欲作だったんだろうなっていうふうに思うので、
うんうん、
なんかスーファミで出た続編が、
うん、
もうちょっとこうテーブルゲーム寄りになっているっていうことらしいので、
うん、
なんかこのまま突き詰めるのも出てもよかったんじゃないかなとちょっと思いましたけどね。まあでもクリアしましたよ。
いやいや、よかったです、
はい。
じゃあ次はどうするんですか。
そうですね、まあ、次のソフトは、うん、まあ、じゃあまた次回に発表ということで。
やった、
いいですかね。
わかりました、
はい。
じゃあいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などで送ってください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、前回ねお便りいただいて紹介もしましたので、
はい、
あのお便りいただければ、
はい、
惜しげもなく紹介させていただきますのでよろしくお願いします。
今回はね PC エンジンは、うん、いやもっといろんな人がやってますよっていうことでね、
そうね
反応あったらいいなと思
う。そうですね、あまりにもこうそんなに人気なかったとか売れてないとか言うとね、うん、いやそんなことないよと、うん、やってたやってたっていうね意見があるかもしれないですから。
ですよね、
ぜひね、
はい、
そういう人がいらっしゃるなら教えてください、
はいはい。
というわけで今回のブライトビットブラザーズステージ8、
はい、
8面ね、
はい、
なんか一気に進んだ気しますね。
うん、それは前回 3本立て
であれと思ってなんかあっという間に10回が来そうでいいですね、切り番ね、
うんうん。
まあ、10回が来たからといってなんかする予定もないですが、まあ、
はい
はい、とりあえずこのまま進めていって、
はい、
頑張りましょう。というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。